U2U Entertainment。 皆さんこんにちは。 U2U Entertainment パーソナリティの U 寛裕です。この番組では日本で暮らしながらも幼稚園から高校までインターナショナルスクールに通い、現在も米軍基地内の大学に通っている私 U 寛裕がリスナーのあなた、同じく英語で U に、時には海外の、そして時には日本の音楽や映画などのエンタメ情報をお伝えしていきます。本日は2回目の放送になるんですけれども、皆さん元気でお過ごしでしょうか。コロナの影響でたくさんのイベントが延期または中止になってしまって、さらには外出そのものもね、自粛するように言われていてイライラしてると思うんですけども、家にじっといるっていうのも結構辛いですよね。仕事とかある人は外に出ることあると思うんですけども、それでもやっぱり娯楽が一切ないので、毎日職場と家の行き来だけっていうのはすごくストレスたまると思うんですよ。で、僕もですね、行くはずだったライブが、延期になったりしてしまいました。それからですね、僕東京オリンピックの、ボランティアにもですね、言語サービスチームリーダーとして参加する予定だったんですけども、そのオリンピックも延期になってしまいましたね。でも一番悲しかったのは、僕バイトで学習塾で英語の先生をやってるんですけども、中学3年生のですね、卒業パーティーがなくなっちゃったのが一番悲しかったですね。お別れは一応言えたんですけども、この子たち僕中1の頃から教えてて、しかも今年ですね、なんと全員志望校に合格したんですよ。だから最後ね、みんなでこう楽しくパーティーしたかったんですけども、本当にちょっとただただ残念です。それに、どのニュースもですね、暗い内容ばかりで、本当に最近気がめいってしまいますよね。なので皆さんにはこのラジオを聞いて少しでも気分転換してもらえればいいかなと思っています。そして逆転の発想でですね、いつもより家にいる時間が長くて、退屈してる人はですね、ぜひこの機会に僕が紹介する音楽を聴いたり映画を見たりして時間を潰してもらいつつ、エンタメに関する知識の幅を広げてもらえればなと思います。それでは皆さんのテンションをですね、上げるために今の僕の気持ちを特技のラップで表したいと思います。それではEverybody check it out。I am back。 お待ちどう、みんな元気、調子はどう、ニュース開けばコロナコロナ、気がめいちまうぜファッキンクソが、こいつのせいで生活に障害、みんなパニックで極限状態よ。俺の就活にも影響して募る不安、でも俺負けずに繰り出す新たなプラン、毎日するぜ手洗いうがい、予防にやりすぎとかはないYo、 東京に住んでるやつ外出やめろ、そしてデマ情報流してるやつ一言言わせろ、お前らがやってるそれはある意味テロ、そのうち罰が当たるから今に見てろ。どうですか皆さん。さあ今ので、リスナーの皆様のテンションもですね、上がってもらったと思いますので、早速一つ目のコーナーに行きたいと思います。では参りましょう。Pick up artist。 さあこのコーナーではですね、私 U 寛裕が日本または海外のアーティストを1名取り上げて皆様に紹介していくコーナーです。コーナーの終盤にはですね、楽曲も紹介していきますので、この放送を聞いて興味が湧いた場合はぜひチェックしてみてください。さあそして今回ご紹介させていただくアーティストは、世界で最も売れ行きのいいアーティストの一人として取り上げられたエッド・シーラン。彼はですね、1991年にイングランド北部のハリファックスで生まれ、フラムリンガムで育った現在29歳のシンガーソングライターです。彼はこれまでに世界的に権威のあるグラミー賞を4回受賞しているんですけども、日本でもすごく知名度のあるアーティストなんです。 Shape of You って曲、皆さん聞いたことないですか？タイトルだけ言ってもね、ちょっとわからない方もいるかもしれないので、ちょっと、歌ってみます。それでは聴いてください。 I'm in love with the shape of you, push and pull like a magnet. Although my heart is falling too, I'm in love with the body. Why? I'm in love with the body. Why? とまあこんな感じでですね、これが Shape of You なんですけども、この曲を作ったのが本日紹介しているEd Sheeranなんです。この Shape of You はですね、ちなみに、現在 Spotify で最も多く再生された曲としてギネス認定されています。で、僕が最後に調べた時はですね、その再生回数なんと驚異の24億2688万7308回です。ね、これすごい数字ですよね、これ。で、これ以外にもですね、彼はこの Shape of You が収録されている Divide というアルバムで男性ソロアーティストで最も早く売れたアルバム、そして、Thinking Out Loud という曲でですね、イギリスの音楽チャートに最も長くランクインした曲というギネス記録を保有しています。つまり現在彼3つもギネス記録を、持っているんです。ちなみにですね、この Thinking Out Loud っていうのは、こんな感じの曲です。歌いますので聴いてください。 So honey now, well, take me into your loving arms, kiss me under the light of a thousand stars, place your hand on my beating heart, thinking out loud, maybe we found love right where we are.とまあこんな感じの曲なんですけども、この曲は実際95週間もの間チャートにランクインしておりました。それからですね、今この Shape of You と Thinking Out Loud を聞いてもらった方は気づいた方いると思うんですけども、この2つの曲全然曲調が違うの気づきましたか？あのエド・シーランのこれもう一つすごいところはですね、彼はバラード、ポップ、ロックなどのありとあらゆるジャンルの歌を歌うことができるんですよ。で、そんなエド・シーランの音楽スタイルなんですけども、彼は主にアコースティックギターと、ループペダルという機材で曲が構成されています。で、このループペダルという機材はですね、必要な音をあらかじめ録音して自分の好きなタイミングで再生できるという機材なんです。で、この機材の登場でギターの弾き語りは大きな進歩を遂げまして、あらかじめ録音しておいた音とですね、リアルタイムで弾いている音を重ねることで、たった一人でもまるで本当バンドのような立体感あふれるリズムを作ることが可能になったんです。そしてこのループペダルを使った演奏のパイオニアが今回紹介しているエド・シーランです。さあ、そんな現在大活躍のエド・シーランなんですけども、彼の活動はですね、最初から順風満帆というわけではなかったんです。彼16歳の時にですね、音楽での成功を夢見て高校を中退しまして、一人で故郷を離れロンドンで生活を始めます。で、そこで彼はですね、毎日路上や小さなライブ会場でパフォーマンスを行っていたんですけども、まあ、当初はね、やっぱり全く知名度もなかったですし、人気が出なかったんですよ。で、その結果ですね、結構彼早い段階で家賃が払えなくなってしまうんです。ただ彼ここで諦めずにですね、なんとそこから2年半もの間ホームレス生活を決行します、ね、10代でホームレス生活ですよ。僕だったらちょっともう耐えられないですね。で、そんな彼の当時の生活は、地下鉄が開く朝5時になるまで外でライブ活動や楽曲制作などを行います。そして地下鉄が開いたら地下鉄の中でですね、昼頃まで寝て、そして起きてまた朝5時になるまで外で活動するっていう感じだったみたいです。で、さらにある時はですね、イギリスの観光名所でバッキンガム宮殿ってありますよね。あそこのどうやら外側になんかヒーターが備わっている門があるらしいんですよ。で、そこで何日間か寝泊まりしたことがあるみたいです。そうですよ。だからこのようにですね、こういう地獄のような日々から、まあ、紆余曲折を得て成り上がったのがこのエド・シーランということなんですね。なので皆さんには、一つ分かっておいてほしいのが、エド・シーランはただの天才シンガーなのではなくて、 努力の末に成り上がった人なんだということ、まあ、ぜひ知っておいてほしいと思います。さあ、ここでですね、いよいよリスナーの皆様に僕が、おすすめするエド・シーランの楽曲をね、一つ紹介したいと思います。そして今回皆さんに紹介するのは、You Need Me? I Don't Need You という曲です。この曲はですね、エド・シーランがデビューした2011年にリリースされまして、彼のファーストアルバム Plus にも収録されたんですけども、このコーナーの冒頭で彼はいろんなジャンルの歌を歌えるって言いましたよね、僕。実はこの曲ですね、僕が大好きなラップなんです。つまりエド・シーランはラップもできるんですよ。でそもそも、彼がラップと出会ったのはですね、幼少期の頃で、実は彼当時、喫音症を患っていまして、それが原因で、まあ、ひどいいじめにも遭っていたんですね。そしてそのいじめが原因で人前に立つと言葉が出なくなるというような言語障害にも悩まされていたんです。そんな時に彼はあるラッパーの CD を聴いたことがきっかけで音楽にのめり込むようになります。でそれと同時に彼自身もラップをやり始めるんですけども、なんとですね、ラップをやり続けたことである日喫音症と言語障害を治すことに成功するんです。でちなみにですね、これちゃんと科学的根拠で証明されてるんですけど、ラップっていうのは音の切れ目が比較的ありませんし、一定のテンポでずっと歌っていくので、喫音症だったりですとか声のどもりをですね、改善するのに効果があるんですよ。それでですね、声のどもりなので、何か悩んでる方が周りにいらっしゃる方はですね、ぜひ、ラップを、進めてみてください。そしてちょっと話が逸れてしまったんですけど、話を戻すとですね、この言語障害を乗り越えたことでエド・シーランは音楽の素晴らしさを、自分自身の身をもって体感しまして、そしてこの経験がきっかけで音楽を作りたいと思うようになります。なのでエド・シーランの音楽の根底にあるのはラップなんですよ。でそしてですね、このエド・シーランに多大な影響を与えたラッパーというのが、僕が前回この放送で紹介したエミネムなんです。そしてあのエミネムについて、詳しく知りたいと思った方はですね、ぜひ、前回の放送をお聞きください。そして数あるエド・シーランのラップソングの中でもですね、僕が一番好きなのが、本日紹介している You Need Me? I Don't Need You なんです。ちなみにこの曲でエド・シーランは高速フロー、つまりあの速い歌い方ですね、これでラップを披露しています。どれくらい速いかというとですね、こんな感じです。ちょっと歌ってみますので聴いてみてください。Cause with the lyrics I pay the amen right I will stop then the name is in lights with stadium heights with Damien Rice on red carpets No more my Arabian nights because I'm younger No my brother's gonna give me advice Long night I shone hide I gone hyper Never be anything but the singer songwriter yeah The game's over but now I'm on my new level Watching a step on a track with a blue pedal みたいな感じです。どうですか皆さん、ものすごく速いですよね。正直僕もこの曲に関してはですね、そんなにうまく歌うことできません。そしてこの曲はですね、当時、売れ始めた彼のことを批評している人たちに向けて、自分のスタイルは一切変えないぞということを訴えた曲なんです。これあのタイトルを訳しますとですね、お前は俺のこと必要だけど俺はお前なんて必要じゃないみたいな意味になるんですね。で僕は、本当にですね、このタイトル通りのことを、現在コロナウイルスに対して思ってます、ね、ウイルスって増殖するためにあの人間というか生き物が必要なんですけど、まあ、僕たち人間からしてみたらコロナウイルス一切必要じゃないですよね。なので、まあ、今の状況にもぴったりの歌なんじゃないかなと僕思ってます、ね、そしてこの曲、CD に入ってるやつももちろん素晴らしいんですけど、あのライブバージョンがですね本当にいいんですよ。実際僕、このエド・シーランのライブにですね2018年4月に武道館で行われたやつ見に行ってきたんですけども、その時彼はですねこの曲を、アンコールの、本当に一番最後に披露したんですね。その時武道館もちろん会場満員でですね、観客は 14,471 人いました。 でそれに対してエド・シーランは足元にループペダルを置いてギターを持って一人でパフォーマンスしてるわけですよ、ね、この約1万5000人の数のお客さんを男一人が沸かせているというこの状況と相まってですね、この曲を、歌っているエド・シーランは本当にかっこよかったです。でしかも彼はですね、これ高速でラップしながらループペダルも操作してギターも弾いてるわけですよ。正直人間技とは思えなかったですね。実際僕もこの時はもう本当開いた口が塞がりませんでしたし、鳥肌がもうずっと立ちっぱなしでした。でそんなエド・シーランなんですけども、現在ですね彼は、そのツアーが終わって今充電期間に入っているんですが、まあ、彼の次回作にはですね、まあ、正直もう期待がもう今から膨らみますし、今後も彼の活動には目が離せないですね。僕も今までいろんなアーティストのライブ見に行ってきましたけど、やっぱ彼が今のところ一番興奮しました。さあそれではですね、そろそろ次のコーナーの時間が迫っているので、そろそろ締めたいと思うんですけども、前回もお伝えした通りですね、この番組では著作権などの都合でちょっと曲を実際に流すことが、できません。ただその代わり、番組の概要欄にですね、今回紹介した、You Need Me, I Don't Need You の YouTube リンクを貼っておきますので、ぜひ後ほど聴いてみてください。そして、曲を聴いて気に入った場合は、ぜひご自身でですね、他のエド・シーランの曲もチェックしてみてください。以上、Pick Up Artist のコーナーでした。Movie to you。 さあこのコーナーではですね、引き続き私ユー・カンユーが日本または海外の映画を一本取り上げて皆様にご紹介していくコーナーです。有名どころから隠れた名作まで幅広く紹介していきますので、興味を持った方はぜひネット配信サービスや DVD、ブルーレイを探して見てみてください。さあそして今回ご紹介させていただく映画はですね、2002年から現在まで4度映画化され、かつてはテレビドラマも放送されていたフランスとアメリカ共同制作のカーアクションシリーズ、トランスポーターです。日本でもですね、トランスポーターというタイトルで、これ公開されています。映画の情報に移る前にですね、これリスナーの皆様に一つお伝えしておきたいんですけども、英語が苦手という理由でですね、洋画を見るのをちょっと避けている人は、本日紹介するトランスポーターのようなですね、アクション映画から、見始めることをお勧めします。例えばファンタジーとか SF とかだとですね、世界観やストーリーについていくために、あのキャラクター同士の会話を、ね、きちんと理解しなければいけないので、英語が苦手な方は正直あんま楽しめないと思うんですね。でコメディ映画なんかも英語の独特な言い回しだったり、国によって表現が変わったりするので、正直あの笑いどころが分からなくてですね、つまらないと感じてしまう人もいるんですよ。まあ、もちろんですね、あの字幕や吹き替えとかはあるんですが、まあ、僕からするとあのきちんと訳されてない場合があるので、あまり最初に見るのには僕はおすすめしていません。その点ですね、アクション映画だと基本的にストーリーはシンプルですし、何よりあの迫力とキャラクターの動きに重きを置いているので、会話が理解できなくてもですね、画面を見ているだけで楽しむことができるんですよ。さらにあの洋画のアクション映画にはあの恋愛要素もほぼ含まれていますので、恋愛映画とかが好きな人も楽しんでもらえる内容だと思います。以上の理由からですね、アクション映画は洋画の入門にもぴったりだと思いますので、初めのうちはアクション映画を見てもらって、洋画に対する苦手意識をですね、払拭してもらってから他のジャンルにチャレンジしてもらえると、スムーズに洋画を楽しんでもらえるのではないかなと思います。さあそしていよいよ、今回紹介するトランスポーターなんですけども、この作品はですね、僕が映画にハマるきっかけになった作品なんです。基本的なストーリーは、主人公のフランク・マーティンがですね、運び屋として高額な報酬と引き換えに、どんな品物も時間厳守で目的地まで送り届けるというストーリーです。彼は自分の仕事に対してですね、契約厳守、依頼者の名前は聞かない、そして依頼品は開けないという3つの ルールを設けているんですけども、まあ、映画ではですね、いつもどれかを、まあ、破ってしまう状況に陥ってしまいます。でその結果いろんなトラブルに巻き込まれてしまうんですけど、彼はですね、特殊部隊に5年いた経験で得た天才的な運転技術と、各種格闘術をですね駆使してそれらを解決していきます。そして、先にお伝えしておくと、映画の方はですね、僕 4作品全て見ているんですけども、ドラマの方は僕見ていないんですよ。というのも、日本のドラマと比べてですね、海外のドラマってすごく長いんですね。もう人気のやつだとエピソードというか、もう話数は100は普通に超えますし、基本的にはですね、視聴率が急激に落ちない限りは新しいシーズンが毎回制作されるので、もう終わりが見えなくて、もう僕なんかはもう途中で飽きてしまうんですよ。ただ調べたところですね、このトランスポーターのテレビドラマ版に関してはどうやらシーズン2で終わってるようでして、24話しかなんか放送されなかったそうです。なので、まあどうやら映画版ほどの人気は出なかったみたいですね。でちなみに映画の方に関してなんですけども、これ数々の名作アクション映画を手掛けてきたリュック・ベッソンが制作脚本を担当しています。そして記念すべき映画第1作目The Transporter から3作目 Transporter 3までを主演で演じたのが、日本ではですね、世界最強のハゲ、もしくは、世界一かっこいいハゲと呼ばれ親しまれているジェイソン・ステイサムです。彼はさまざまなアクション映画で活躍していまして、シルベスタ・スターローンが監督主演を務めた The Expendables ではですね、スタローンが演じるエクスペンダブルズのリーダー、バーニー・ロスの右腕的存在の、リー・クリスマスという役を演じていますし、日本でも大人気のワイルドスピードシリーズではですね、7作目のスカイミッションで、デカード・ショーという、敵として登場しました。彼は僕も大好きな俳優でして、初めてこの1作目 The Transporter を見た時はその華麗で無駄のないアクションにもうずっと見入ってましたね。ちなみにこのジェイソン・ステイサムはこの映画に主演したのがきっかけでアクション俳優としてブレイクしていきます。そしてこのジェイソン・ステイサムが主演を務めたトランスポーター3部作の前日談を描いた映画4作目 Transporter Refueled で主演を務めたのが若手俳優エド・スクラインこのエド・スクラインに関してはですね、この作品以外では特に目立った活躍は今のところありません。そして、トランスポーター全4作品を見た僕としては個人的にはですね、1作目のザ・トランスポーターと3作目のトランスポーター3が特におすすめです。でこの1作目のザ・トランスポーターではですね、主人公のフランクがある組織のボス、ウォールストリートという、ね、組織のからの依頼で、あるバッグを車に乗せて、指定された場所まで運ぶように言われるんですけども、車の中からですね、その依頼品の中から人の声が聞こえてくるんですよ。で不審に思ったフランクは、まあ、ルールを破ってしまってこのバッグの中を開けてしまうんですね。すると中には中国人の女性が入っているんです。そして、まあ、ルールをこれ破ってしまったフランクはもう一個のルール、時間厳守で、これを守るために、まあ、人が入っていると知りながらも目的地まで届けるわけです。そして無事、そのボスウォールストリートにバッグを渡すとですね、じゃあ、別の依頼でブリーフケースをこれ今から届けてほしいという依頼を受けるわけです。そしてこの新たな目的地にこのブリーフケースを持って向かう途中ですね、ガソリンスタンドによってまあ、ちょっと時間を潰しているとですね、なんと、車が炎上してしまいます。実はこの依頼品爆弾だったんですね。なのでこの自分を殺そうとしたこのウォールに復讐するためにですね、フランクは彼の屋敷に乗り込んでいくんですけども、ここでまたフランクは自分も予想もしなかったトラブルに巻き込まれていきます。そして、この一作目に関してはですね、このフランクが車を燃やされてこの復讐としてウォールの屋敷に乗り込みに行くシーンが僕一番好きなんですよ。このフランク演じるジェイソン・ステイサムがですね、屋敷のドアをドロップキックで破壊するところからまずすごいかっこよくて、 あと敵の攻撃をかわすときにですね、動きがこうスローモーションになるんですね。これがすごいあの演出的に僕はすごい気に入ってて、すごい良かったですね。そして、3作目の続いてトランスポーター3なんですけども、これはフラン、これはですね、フランクが以前依頼を断った組織のボスジョンソンに襲われまして、この自分の持ってる車からですね20メートル離れると爆発するという装置を手首にはめられてしまいます。そしてジョンソンから銃を突きつけられて、爆弾を解除してほしかったら自分の用意した荷物を運ぶようにと言われます。で仕方なく、愛車に乗り込みますが、助手席にはですね、なんと同じ装置をつけられた、バレンティーナというなんか謎のこの女性の姿があるわけです。でもこのジョンソンからの命令で、このバレンティーナと一緒に任務を遂行しろと、フランクは命令されます。そしてまあここで2人で任務を遂行していくんですけども、ここでもまたフランクはですね予想もしない陰謀に巻き込まれていくわけです。そしてこのトランスポーター3ではですね、僕あの好きなシーンが、まあ3つほどあります。まず1つ目のシーンは映画の冒頭でですね、フランクがジョンソンの部下たちと戦うシーンがあるんですよ。でこのフランクは身だしなみにもこうすごく気を使っていて、いつもこうスーツをこう身にまとっているんですね。でこのシーンでは、彼がスーツのジャケットをポールハンガーにかけた瞬間から戦闘が始まるんですよ。でほぼダメージを受けることなくですね敵を一掃するんですけども、最後の敵を倒した時にその敵の体がちょっとポールハンガーに当たっちゃってジャケットが落ちそうになるんですね。でもジャケットはこう間一髪で拾うことが できるんですけども、その時に初めてちょっとフランクは焦りを見せるわけですよ。要するに彼にとっては落ちそうになるジャケットを拾うことよりも大勢の敵を倒す方がま簡単というのが、この対比がですね彼の強さをまあうまく表しているシーンだなって僕としては思ってるんですね。でこの映画の冒頭からこういう迫力のあるアクションシーンを入れたことで、早い段階でこう映画に引き込まれることができるんですよ。だからこのシーンはすごい僕お気に入りですね。で2つ目のシーンは、ジョンソンの命令を破ったことで、フランクがですね彼の部下からこう隙を突かれて車を奪われてしまうところから始まります。この時点でですねフランクはもうすでに爆弾をはめられているので、近くにあった、自転車やですね、パルクールを駆使して車に追いつこうとします。TBS でサスケっていう人気スポーツエンターテインメント番組ありますよね。ここのアクションシーンはそのサスケ顔負けの内容となっています。で3つ目のシーンは、フランクと、彼と一緒に行動を共にするバレンティーナを、追う2人組が現れます。でここで、カーチェイスのシーンが始まるんですけども、お互い一歩も引かずにですね一進一退の攻防を繰り広げるんですけども、途中で前方に大型トレーラーが2台現れてもう道を塞いでしまいます。この危機的状況をですねフランクは超絶なドライビングテクニックで乗り切るんですけども、このシーンを見た時はですね、あまりにもの凄さにもう思わず笑ってしまいました。このようにですねこの映画シリーズの、トランスポーターのですね1作目と3作目はすごく、面白かったんですけども、その一方でですね2作目のトランスポーター2と4作目のトランスポーターリフィールドは正直あまり楽しめませんでした。まずこのトランスポーター2ではですね、なぜかフランクが運び屋の仕事から足を洗っていまして、これなんか裕福な家庭の一人息子ジャックの運転手として働いているんですよ。この運び屋から運転手っていうこの設定を変更してしまったせいで、一気にですね映画の世界観がちょっと幼稚なものになってしまっています。そしてさらにですねこの映画最大の見どころでもあるジェイソン・ステイサムのアクションも、冒頭の車上荒らしをこう試みる不良グループを撃退するシーンはすごくかっこよかったんですけど、それ以外の場面ではですね過剰な演出とカメラワークですごくくどくなってしまっています。なのでこのトランスポーター2に関してはですね、よっぽどのジェイソン・ステイサムファンでない限りは、あんまり楽しめないと思います。で続いてこの4作目のトランスポーター・リフィールドなんですけども、この映画は日本ではですねトランスポーター・イグニッションというタイトルで上映されました。で先ほどもお伝えした通り、この映画は映画シリーズ1作目 The Transporter の前日談となっておりまして、若かりし頃のフランクが描かれています。 なので主演もジェイソン・ステイサムではなく若手のエド・スクラインが起用されました。でこのエド・スクラインにとってはこの映画が初主演の作品だったのでものすごく、まあ、気合が入っていましたし、まあ、頑張ってはいたと思うんですけども、まあ、やっぱりねジェイソン・ステイサムのアクションと比べてしまうと、まあ、キレがですね全くなくて動きが鈍いんですよ。でさらにですねこの映画ではなんと、主人公、フランク・マーティンの父親が主要キャラクターとして登場するんですけども、役を演じたレイ・スティーブンソンという方の、高い演技力と相まってですね主人公のフランクよりも存在感のあるキャラクターとなってしまってるんですよ。でその結果ですね映画を見終わった後に主人公であるはずのフランクの印象があまりにも残らなくてですね、まあ、僕としても逆にこの父親を主人公にしたスピンオフが見たいなっていう、まあ、感想が率直な感想でした。でこの以上の理由からですねトランスポーター2とこのリフュール、まあ、イグニッションに関しては、まあ、僕はあんまり楽しめませんでした。ただここまで言っておいたあれなんですけどもこれはまあ僕個人の意見ですし、まあ、今はですねあのこの放送の冒頭でも言った通りコロナの影響で、まあ、家で過ごす時間も長いと思いますので退屈している方はぜひこの機会にですねトランスポーターシリーズを一度全て見てみてください。僕のおすすめの順番は 1,3,2 イグニッションですね。あのこのトランスポーターシリーズは各作品同士につながりが特にありませんので、まあ、どの順番で見てもらっても問題はないのでご安心ください。そしてもし映画シリーズを気に入った場合はぜひ僕が見なかったこのテレビドラマシリーズにも挑戦してみてください。きっといい暇つぶしにはなると思います、ね、それでは、そろそろエンディングの時間が迫ってきておりますのでこのコーナーはここまでとさせていただきます。以上 Movie to You のコーナーでした。You to You Entertainment エンディングの時間がやってまいりました。本日の放送ではですね Pick Up Artist のコーナーでエド・シーランについて語らせていただきまして、僕のおすすめの一曲として You Need Me? I Don't Need You をご紹介させていただきました。繰り返し言いますが、僕がおすすめした楽曲は当番組の概要欄に貼ってある YouTube リンクをクリックしていただけると聞くことができますのでぜひ聴いてみてください。でこれらの曲を聴いた後にですね今回の放送をもう一度聴いていただけるときっと新しい発見だったり僕が放送中に皆様に伝えようとしていたことが必ず伝わると思いますので、ぜひ聞いてみてください。そして Movie to You のコーナーではですね Transporter をご紹介させていただきました。今日の放送を聞いて何か意見や感想などがありましたらぜひ番組にメッセージをお寄せください、ね、内容は何でもいいんですけども例えばピックアップアーティストのコーナーで僕がおすすめした曲を聞いておすすめしていた曲聞きました私はこう思いましたとかですね Movie to You で僕が紹介した映画を見て紹介していた映画見ました私はこう思いましたみたいなのをですねいただけると僕としてはすごく嬉しいです。それに僕たちラジオパーソナリティにとってはですねこのリスナーの皆様からのメッセージを通してようやくこうお互いにコミュニケーションが取れますので本当に皆様からのメッセージというのはね貴重なんですよ。なのであのいただいたメッセージは全て大事に、読ませていただきますのでぜひぜひ送ってください。それから本当にコロナのせいで皆さん大変だと思いますが、本当に体調管理には気をつけていただいてお互いに今やらなければいけないことを一生懸命頑張っていきましょう。ここまでのお相手は私ゆうかんゆうでした。 Everybody have a nice day. Thank you.